本日は新年度最初の聖日、そしてイースター礼拝として捧げます。お差し支えない方はご起立ください。礼拝への招きの言葉。私は信じます。命ある者の地で主の恵みを見ることを。主を待ち望め、大しくわれ心を強くせよ。主を待ち望め。賛美歌154番3節まで歌います。祈りをいたします。天に増します我らの主よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になることく地にも達せたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝の問題はない。アーメン。人信条をいたします。中法をご覧ください。我らは各信じ、よよの生徒とともに人信条を告白す。 我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により出上がり、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いに生きたりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。アーメン。
お座りください。聖書に記されました神の御言葉を朗読いたします。マルコによる福音書16章1節より7節、新約聖書の97ページです。マルコによる福音書16章1節以下、安息日が終わるとマグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメはイエスに油を塗りに行くために香料を買った。そして週の初めの日の朝、ごく早く日が出るとすぐ墓に行った。彼女たちは、誰が墓の入り口からあの石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていた。ところが目を上げてみると、石はすでに脇へ転がしてあった。石は非常に大きかったのである。墓の中に入ると、白い長い衣を着た若者が右手に座っているのが見えたので、婦人たちはひどく驚いた。若者は言った。驚くことはない。あなた方は十字架につけられたナゼレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない。ご覧なさい、王様した場所である。さあ行って、弟子たちとペテロに告げなさい。あの方はあなた方より先にガリラへ行かれる。かねて言われた通り、そこでお身にかかれると。以上です。
祈りましょう。万物の作り主なる父なる御神、今朝私たちはイースターの朝を迎えました。主イエス・キリストのご復活の朝であります。この復活の主イエスと出会って、それ以降キリストの教会は安息日を土曜日ではなくてこの日曜日の朝に移したのであります。復活の主と出会ったその日、その朝、それを教会のすべての営みの源といたしました。さらには私たちの人生の原点としたのであります。この復活の朝、それが私たちの礼拝となり、私たちはそれを主の日と呼んでおります。主日であります。すなわちすべての主日礼拝は、その意味から言いますならばイースター礼拝であるということもできます。すべての主日が主のご復活を祝う礼拝なのであります。その礼拝に預かり続けて生きる私たちは、主の復活と出会い続けて、いやご復活の主と出会い続けて、一週間感謝と喜びを持って、また励まされて歩み生きるのであります。どうぞ神様、この新しい一週間も、さらにはまたこの新しい年度も、どうぞ復活の主と出会い続けて、その命に養われ続けて歩む一年とならせてください。本日は礼拝後に定期教会総会を、短時間ではありますけれども、開催したく願っております。どうぞ過る一年を感謝と喜びのうちに、その恵みを数え上げ、あなたにお返しする時とならせてください。先週一週間、私たちは主のご受難を覚える受難週を共に歩んでまいりました。またその受難週の最中にやって、愛する一人の姉妹をあなたの身元に送りました。先祖木曜日が姉妹の葬儀の日となりました。あなたが本当に深く愛し守り支えてくださったその姉妹の生涯、しかし神様、私たちはそのことを通して一人の人間の死、あるいは終わりではなしに、その先にある永遠の命をみんなで仰ぐ時となったこと、心から感謝を申し上げます。どうぞご遺族の上にあなたの豊かな慰めがありますように。その一週間を歩んで、今ここにイースターの礼拝、ご復活の主との出会いを私たちは与えられております。どうぞこの礼拝を通して、神様、あなたご自身が御霊によって年頃にその御言葉を私たちに解き明かしてください。そしてご復活の主イエスの命そのものとの出会いを、この朝もまた私たちに与えてくださるように、その恵みに預かりに際しまして、私たちはこの朝もまた自分自身の破れ、罪、さまざまな事柄を懺悔とともにあなたの御前に差し出します。どうぞ私たちの破れをこそ顧みてください。そして悔いし砕かれし魂よと、そのように呼びかけてくださり、しかしだからこそ、そこに あなたの豊かな恵みを注ぎ入れてくださるように切に恋願います。すべてを感謝して主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。祈りにも覚えましたけれども、私たちの群れから伊藤康子姉妹、父なる神の御元に先週は送り出しました。3月に入りましてすぐに彼女は私のところに礼拝後にやってこられまして、先生一つ頼みがある。何でしょうか。私の人生の締めくくりをお願いしたいのだと、そう言われました。3ヶ月ほど前に膵臓がんが見つかって、もうステージ4、手の施しようがない、手術ももうできません、いろいろ調べたけれども適合する抗がん剤もない、そう言われた。あとはもう神様の身元に帰るその時を待つだけとなりました。先生に私の人生の締めくくりをお願いしたいのだ、そう彼女は申しました。分かりました。しっかりとその締めくくりをしましょうね。私はそう申しまして、その場で一緒に祈りをいたしました。それから本当に3ヶ月ぐらいですね、本当に早かったですよね。あっという間にでした。びっくりしました、私も。でもその最後の時が受難週になったのであります。20代の半ばでこの教会で洗礼をお受けになって、そこからあと教会学校の教師もしたりして、一生懸命に信仰者として生きてこられた姉妹でありました。受難週に、その葬儀は祈りにも覚えましたけれども、まさに専属木曜日となったわけであります。専属木曜日には祈祷会をいたしました。専属木曜日の祈祷会、そこではヨハネ福音書のあのまさにイエス様が弟子たちの足をお洗いになった記事を共に読みました。私はそこでこのように語ったのであります。弟子たちはこの後、イエス様がなぜ自分の足を洗ってくださったか、そのことは今はわからないとイエスはおっしゃいまして、後でわかるようになると言われた。この後って一体いつだろうか。それはまさにイエス様が十字架につかれた後、そしてもっと言えば自分たちもまた福音を述べ伝えつつ捕らえられ、十字架にかけられ、死んでいく。主イエスと同じ歩みを自分たちもしていく。まさにその時にイエス様が自分の足を洗ってくださった意味がわかるのだと、その夜私は申しました。今自分がこのように歩んでいく、主イエスが歩まれたようにこの私も歩んでいく、イエスが十字架にかけられて亡くなられたように自分たちもまた殉教の死を遂げていく、その歩みを自分も歩んでいく、その時に初めて、あ、今このように主イエスが歩まれたように歩んでいるこの私の足をイエス様が洗ってくださったのだ。話は逆で、イエス様が洗ってくださったその足を持って、私は今、主イエスと同じ道を歩んでいるのだ。その原点、その出発点に足を洗ってくださったそのイエス様がいてくださる。 イエスがそんな風にして自分の足を洗ってくださったのだから、私もまたこの足を持って、イエス様が歩まれた道を歩んでいくのだ。その祈祷会に、最後に私はこのように申し上げました。天に帰った伊藤姉妹も同じですよ。いや、伊藤さんだけじゃない、私たちみんなも一緒だ。彼女もまたそのさまざまに山があり谷があり大変な人生だったと思うけれども、その人生を歩んでいく、その時にイエス様がこの私の足を洗ってくださったのだから、主イエスによって洗っていただいた足を持ってこの私も自分の人生を歩いてきたのだ。それがどんなに感謝であるか。今姉妹はそのようにして自分の人生を歩み通して父なる神の御元に帰っていったのだ。そのことの恵みをあの木曜日の夜はみんなで確認をいたしました。そして今日与えられましたこの聖書の箇所、ここにはペトロという一人の男が出てまいります。ここに7節ですけれども、このように記されています。さあ行って弟子たちとペトロに告げなさい。弟子たちとペトロに告げなさいというんです。で、日本語はこのように訳してありますけど、ギリシャ語の原文は少し違います。さあ弟子たちに、さあ行って弟子たちに告げなさいと書いてあって、その後にまるで付け加えるかのごとくに、あのペトロにもって書いてあるんですね。そういうニュアンスなんです。さあ行って弟子たちに告げなさい、あの方は復活なさってここにはおられない、ご覧なさい、お納めした場所である、さあ行って弟子たちに告げなさい、そして点々点とあってペトロにも、あの方はあなた方より先にガリラヤへ行かれる、かねて言われた通りそこでお目にかかれると。このことの意味は一体何かということです。私はこの箇所のその言葉遣いってとっても大切であると考えています。すなわち、さあ行って弟子たちに伝えよって、ここでは優先順位は弟子たちの方が先なんですよ、ね、でまるで付け加えるかのごとくに点々点、あのペトロにもって書いてある。ペトロさんというのは筆頭弟子だったはずですよね。まあ、繰り返しペトロのことについては語ってまいりましたけれども、とんちんかんな人です。あさってのを向いたような人でありましたね。これまでの道中の中でイエス様が十字架にかかって死ぬと言われた時に、イエス様とんではありません、何ちゅうことを言うんですか、そしてイエスにサタンを引き下がれって言って叱られる、あなたは神のことではなくて人のことを思っていると、まあ、なじられた人物です。あるいは最後に3回もイエス様を知らん知らん知らんと言って裏切った人物でもありましたね。あのあとペトロはどんな思いで過ごしていたかということを私は思うんです。あんなに自分の決意決断によってイエスを守る言い抜いてきたペトロが、その自分の信仰、自分の決意、自分の決断にものの見事に挫折をしていく、この挫折こそが極めて重要である。実はこの今日の単元の最後です、8節、婦人たちは墓を出て逃げ去った、震え上がり正気を失っていた、そして誰にも何も言わなかった、恐ろしかったからである。ご存知の方も多いと思いますけど、実はマルコ福音書はここで本来終了しているわけです。そこから後の復活の出来事というのは後の付け足しでありまして、マタイ、ルカ、ヨハネ、復活のイエスとの出会いをみんな書いているのに、 マルコだけは復活のイエス様と弟子たちの出会いを書かない。しかも正気を失って恐ろしかったからだっていう婦人たち女性たちの最後のもううろたえぶりで終了なんです。ここでちょっとこの終わり方はまずいんではないかということで後で付け足されていったのが結びの1とか結びの2とかいう場所です。まあ、はっきり申し上げまして私の個人的な感想だけど余計な付け足しをしたんだなと私は思いますよ。これ最後がこれで終わっているということにこそ私は誠の意味があると考えています。何か人間というものの現実であります。墓に納めたはずのイエスがおられない。婦人たちは安息日が明けてすぐにイエスの体に香料を塗るために行くわけですよね。それまさに自分たちの世界、人間の世界、死んだ人間を墓に葬っていく、その遺体に香料を塗っていく、まさに自分の理解の中にイエスという存在を収めるための行為であります。その行為をしに出かけたところ、思いもかけず墓が空っぽであった。そしてしかもその青年がこれらの言葉を告げた。全く自分たちの予想しない自分の世界を超える出来事との出会いがここにあったっていうわけです。その時にこの婦人たちは喜んだのではなかった。イエス様復活なさったんですか、やったって。ガリラヤで お会いできるんですか、わかりました、もうすぐに今からガリラヤへ行きます。婦人たちは喜び勇んで帰ったのではなかったと。マルコ福音書は語る。それが何であるか、あまりにも自分の理解を超える出来事であったので、もう恐ろしくなって震え上がって、そして告げようと言われたその言葉すらも告げることができなかったのだって書くんです。こんなに私はすごい記事はめったにないと思いますよね。これが皆さん聖書というものの本当にすごいところなんですよ。マルコ福音書はここで私たち人間の限界というものを真正面から見つめて正直に書くわけです。これがまさにイエス様の復活という出来事と出会った時の私たち人間の本来の正直な反応であり姿だということ。つまりここに書かれているのは私たち人間の限界っていうことなんです。それでマルコは語る、いや聖書は語る、よく聞け、この私たちの限界から神の救いの技が始まっていくのだ。あなたたちには限界があって自分では越えられない壁にぶつかっていく。どんなことをしても自分からはそれを越えることはできない。その意味ではまさにここでペトロもそうだったわけでしょ。自分の限界越えられなかったわけです。自分では勇気のある人間だと思っていたのに自分がどんだけ勇気のない卑怯な人間であるかというその現実にペトロは直面していく。イエス様を知らない知らない知らないと言って逃げ去った後、イエスが十字架におかかりになった後、一体このペトロさんの思いはどんなもんだったろうか。そこにペトロは己自身の限界というものに直面をしていくわけでしょ。婦人たちも全く一緒ですよ。皆さん、この自分では超えることのできない己自身の限界、それをしっかりと私たちは見つめなければならない、あるいは知らなければならない。けれどもそれを知り抜いた後で、いやだからね、挫折とか絶望とか失敗とか、それらは決して回避されるべき事柄ではない。 自分自身の人生の中におけるそういう一つ一つの出来事、己自身の破れとか、実はそれらと正直に向き合い出会うこと、そこから私たちの神様との出会いが本当の意味で始まっていく。自分に完全に挫折しきってしまったペトロに、この天使は、青年は告げるんです。さあ行って弟子たちに告げよ。あ、それからあのペトロにもね、自分がその中に今もなお入れていただいている。順序は変わりました。筆頭弟子のペトロとその他の大勢の弟子、でも弟子たち、そして最後にこの小さな小さな自分自身に、そのペトロにもこれを告げてやれと、ここでこの人は語ったわけであります。この時にペトロはやがてガリラヤで復活のイエス様と出会っていく。ここで告げられた言葉はマルコ福音書にこのように記されているわけですから、やがてペトロの耳にも入ったことでありましょう。その時のペトロの思い、あ、自分は捨てられてはいなかったのか、イエス様はこんな自分でもなお最後まであのペトロにもそう言ってくださったのだ。ここに自分自身の限界や失敗を乗り越えていくそのペトロの出発点があるのであります。イエス様が足を洗ってくださった自分の、そしてイエス様が自分にもそれを伝えてやれとそう言ってくださった、そしてその知らせを自分もいただいた、そして本当にガリラヤで復活の主が自分と出会ってくださった。自分を救う者は自分ではないんだ。私の勇気、私の確信、私の知識、私の能力が私を救うんではないんだ。こんなに破れに満ちたその自分をなお捨てることなく、この私にもと言ってくださったその復活のイエス様が私と出会い、私を救い、私と一緒に歩いてくださるのだ。あの時にイエス様はそのことのために私の足を洗ってくださったのだ。足を洗うというのは汚れを洗うということと同じなんですよ。自分にまとわりつく汚れやらそういったものの全部を きれいにする。イエスが膝をかがめてそれを洗ってくださったのだ。これからイエス様が洗ってくださったその足を持って私は歩いていくのだ。そしてそのペトロにも、そこには皆さん、ここに集った私たち一人一人の名前が入るんです。何々にも、伊藤康子さんにも、誰それにも告げよ。復活の主と私たちはそのようにして出会っていく。その時によみがえったのは誰か、イエス・キリストだけではありません。その時にイエス様に名を呼んでいただいた者一人一人、ここではペトロもですよ、その人々がよみがえっていくのです。繰り返し申し上げるように、イエス様との関係の中によみがえっていくのです。それが本当のよみがえりということ。繰り返し申し上げてまいりましたが、復活というのは単に死人がむくむくと起き上がってくるという そういう話では全くありません。復活とは神との関係の中によみがえるということ、それが誠の復活なのであります。 神様との関係の中に人生の半ばにしてよみがえった伊藤靖子姉妹はその生涯をイエス様に洗っていただいた足を持って歩み抜いていかれました。私たち一人一人もまたそうなのであります。このイースターの朝、みんなで神様との関係に、イエス様との関係の中によみがえって、もう一度よみがえらされて共に生きるものでありたい、そのように願うものであります。お祈りをいたします。愛する天の父なる御神、この群れからあなたはこれまでも多くの信仰の先輩たちを身元にお召しになりました。まもなくその人々を覚える礼拝を守りたく願っていますが、その一人一人、イエス様がその一人一人の足を洗ってくださって、そして自らとの関係の中によみがえらされて生かしてくださったその人々であります。今その恵みに私たちもまた預かっていることを覚え、心から感謝をいたします。神様、どうかこの生涯あなたとの関係の中に歩み抜くことを得させてください。すべてを感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
献金の祈りを捧げます。天の父なる神様、このイースターの下、多くの者が御の上に招かれ、岡本牧師の口を通して御言葉を聞き、共に賛美の声を合わすことができましたことを感謝いたします。先の週はイエスの十字架への歩みを一層覚えて過ごすべき時でありましたが、自分のペテロ的な面、ユダ的な面を知る一週間でもありました。また敬愛する姉妹の死の悲しみ、そしてそれぞれに迫り来るかもしれない病の恐怖、まだまだ続くかもしれないコロナ禍の不安など、私たちの心は闇に、そして興味に支配されそうであります。しかし主はこのような私たちに関わろうと私たちの足を洗ってくださいました。また光の届かない夢にまで下ってくださいました。そして父なる神はこの主イエスキリストを高く上げ、闇に打ち勝たせてくださいました。感謝いたします。この一年も主の真実に感謝し、私たちに先立って歩んでくださるご復活の主の導きを信じて歩んでいくものとなさせてください。本日病気その他でこの御堂に集えなかった者がおられます、方がおられます。主の一層の温かい恩返みがありますように。ここに献金を捧げます。清めて主の御用のためにお持ちください。一言に祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。報告いたします。週報をご覧ください。本日礼拝直後に定期教会総会を持ちます。お覚えください。今週の集会、朝の聖書研究と夜の祈祷会も今週より再開いたします。7日水曜日、朝は10時半より司会石橋正美姉妹、 聖書研究は奥本牧師による新明記の9回目です。夕方の祈祷会19時半から行われますが、ここも聖書研究新明記とさせていただきます。4月も引き続き短縮礼拝の活動でありますが、集合礼拝をいたします。教会学校も10時より礼拝のみを行っております。なお、短縮礼拝の間は YouTube によるライブ配信も続けますので、体調の優れない方、礼拝出席が困難な方は、遠慮なくご家庭にて共に礼拝をお守りください。4月18日に予定されておりました午前礼拝は、手術礼拝の中で舞妓者を覚え、説教と祈祷がなされます。なお、礼拝後に納骨希望者と牧師、役人数名が痩せ礼へ向かいます。納骨を希望される方は早めに牧師までお申し出ください。コロナ感染者が再び急増しております。感染対策に引き続きご協力ください。州法の裏面に礼拝出席にあたりという項目がありますので、今一度お目を通しください。それではご起立いただきまして、唱詠の541番を歌います。
永遠の契約の地による羊の大牧者、私たちの主イエスを死者の中から引き上げられた平和の神が、御心に可能ことをイエス・キリストによって私たちにしてくださり、御心をこのためにすべての良いものをあなた方に備えてくださるように恋願う。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞお茶を。
皆さん、イースターおめでとうございます。新しい年度もご復活の主とともに歩んでまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。今日の礼拝に初めてご出席の方たちご紹介をしたいと思います。まず村上春樹さん、松戸教会の教会員です。松戸教会の村上牧師のご子息であります。同志社大学の1回生神学部に、お入りになってこの4月からです。その場所でちょっとお立ちいただけますでしょうか。よくいらっしゃいました。昨日お父様からお電話がありまして、ぜひ一つよろしく頼むということなので、ぜひ続けてご出席ください。待っています。それから同じく須田誠二さん、橋本教会ですけれども、橋本教会で相模原なんですけれども、この方も、この方も橋本教会の牧師のご子息で、京都大学の理学部1回生、この4月から、お立ちいただけますでしょうか。はい、よくいらっしゃいました。どうぞ続けてご出席ください。はい、それから加藤渉さんのお友達、桐田千佳さん、いらっしゃいますか。ちょっとお立ちください。はい、どうもよくいらっしゃいました。お待ちをしております。草津の方にお住まいの方です。どうぞまた皆さんね、続いてご出席ください。お待ちします。何か他に報告のおありになる方よろしいでしょうか。このあと一旦礼拝を閉じた後、直ちに引き続いて教会総会を開催をいたします。それで教会員の皆様はここにこのままお残りください。教会員以外の方で総会の傍聴といいましょうか、それをご希望になる方がもしおられましたら、恐れ入りますが2階のですね、2階というか聖火台席の方、2階席の方に、移動していただければありがたいと思います。教会議員の点呼や採決の際に分かりやすいので、そのようにお願いをします。それと今日はゆきなさんご夫妻、久しぶりにご出席ですね。よくいらっしゃいました。松永さんご夫妻です。はい、他に何か報告事項おありの方よろしいでしょうか。それではこれで本日の礼拝を終わります。